聖書をお読みいたします。創世記29章の14節3文目からお読みいたします。ヤコブがラバンのもとに一月ほど滞在したある日、ラバンはヤコブに言った。お前は身内の者だからといってただで働くことはない。どんな報酬が欲しいか言ってみなさい。ところでラバンには2人の娘があり、姉の方はレア、妹の方はラケルと言った。レアは優しい目をしていたが、ラケルは顔も美しく容姿も優れていた。ヤコブはラケルを愛していたので、下の娘のラケルをくださるなら、私は7年間あなたのところで働きますと言った。ラバンは答えた。あの娘を他の人に嫁がせるより、お前に嫁がせる方がよい。私のところにいなさい。ヤコブはラケルのためのに7年間働いたが、彼女を愛していたので、それはほんの数日のように思われた。ヤコブはラバンに言った。約束の年月が満ちましたから、私の許嫁と一緒にならせてください。ラバンは土地の人たちを皆集め、祝宴を開き、夜になると娘のレアをヤコブのもとに連れて行ったので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた女奴隷ジルパを娘レアに召使いとしてつけてやった。ところが朝になってみると、それはレアであった。ヤコブがラバンに、どうしてこんなことをなさったのですか。私があなたのもとで働いたのはラケルのためではありませんか。なぜ私を騙したのですかと言うと、ラバンは答えた。我々のところでは妹を姉より先に嫁がせることはしないのだ。とにかくこの1週間の婚礼の祝いを済ませなさい。そうすれば妹の方もお前に嫁がせよう。だがもう7年うちで働いてもらわねばならない。ヤコブが言われた通り、1週間の婚礼の祝いを済ませると、ラバンは下の娘のラケルもヤコブに妻として与えた。ラバンはまた女奴隷ビルハを娘ラケルに召使いとしてつけてやった。こうしてヤコブはラケルをめとった。ヤコブはレアよりもラケルを愛した。そしてさらにもう7年ラバンのもとで働いた。本日は、自分の考えにしがみつくのではなくて、主なる神様のご配慮を信頼しましょうというお話です。ユダヤ人の先祖ヤコブは父を騙し、兄を裏切ることによって命狙われる身となりました。その時、叔父のラバンの家に逃げて、その娘と結婚するよう父イサクは次男ヤコブに命じました。で、途中ヤコブは神に出会い、大きな祝福の約束をいただいて、さらに600キロ北へ進むと、果たしてそこは叔父ラバンの住む町で、野原の井戸にラバンの娘ラケルが羊に水を飲ませるためにやってきたところでした。こうしてヤコブがラバンの、おじヤバンのラバンの家に滞在して1ヶ月経った時に、おじはヤコブに言いました。どんなご褒美が欲しいか。ヤコブは2番目の娘ラケルと結婚させてもらえるなら7年間働きますと申し出ました。するとラバンがその申し出を快く受けてくれたので、ヤコブは喜んでラケルのために働きました。7年間はあっという間に過ぎていって、それがほんの数日間でしかないように思えました。21節、そこでヤコブはラバンに言った。約束の年月が満ちましたから、私の許嫁と一緒にならせてください。ユダヤ教、キリスト教では時が満ちるということについて特徴的な考え方をしています。 天地万物を作られた神様にはご計画があって、そのご計画は時が満ちる時に実現するようになっている。しかし今回ヤコブが約束の年月が満ちたというのは、神様の計画が実現する時ということではなくて、自分から申し出た期間7年間でした。ヤコブとラバンが交わした契約の月日が満了したということを言っています。神様のご計画とは直接は関係ありませんでした。ですので、ちょっと誤りがそこに起きてきたわけです。ヤコブはヤコブで忍耐して7年間一生懸命働きました。誠実に叔父ラバンに仕えたのですけれども、それは自分の愛するラケルと一緒になれるなら、たとえ火の中水の中という覚悟で人生をかけて叔父様にお仕えした期間でした。しかし叔父様のラバンは、そのヤコブの誠実さに正面から向き合うことを避けて過ごしていました。でなぜかというと、当時の感覚と今の感覚とほとんど変わらないことなんですけれども、娘が相思相愛で誰かと結婚するという時に、親は少なくとも贈り物をつけて送り出す、相手に、相手の男性に、娘を渡してお祝いを持って送り出すというのが現代もそうだし、当時もそうでした。しかしこのラバンというお父様はただで済まない男でした。娘が欲しいなら俺のために7年間働けという条件を、まあ、それはもともとはヤコブがつけた条件でしたけれども、それを受け入れて、仮にヤコブが年間500万円の収益をもたらす働きをしたとすると、7年間ですので7をかけると3500万円の収益をもたらす、それが済んだら結婚していいよ。31章の15節を見ると、娘たち自身が父は私たちを売ったというふうに証言しています。でオジラバンは二重の意味でヤコブの誠実な働きに向き合うことを避けていたのですけれども、それは聖書に出ている通りです。ラケルの代わりに姉のレアを差し向けてしまった。23節です。ラバンは土地の人たちを皆集め、祝宴を開き、夜になると娘のレアをヤコブのもとに連れて行ったので、ヤコブは彼女のところに入った。25節、ところが朝になってみるとそれはレアであった。ヤコブからしてみると、自分の父親を騙してしまったという辛い失敗があったわけですけれども、その腹いせであるかのように、今度は自分が騙される番になってしまいました。ヤコブは自分が騙されて初めて、ああ人に騙されるっていうのはこういう気分なのか、味わったのかもしれません。しかし一度結んでしまった姉のレアとの契りを元に戻すことはできません。ヤコブは忍耐の限りを尽くして1週間待って、妹のレアが自分の妻になるのを待ち、そしてさらに 7年の間おじさまラバンのために厳しい労働に耐えることにしました。人間の社会では、あなたは他人を騙したんだからあなたも騙されて当然でしょうという考え方があります。因果応報と呼んでいます。しかし万物の作り主である神様は、そのような因果応報の考えで自分の愛する息子を懲らしめたりはしないわけです。神様はヤコブを罰するためにおじラバンの嘘を許されたわけではありませんでした。かえってヤコブを祝福するためにおじの嘘を用いられた。もちろんヤコブは善人とは言えないような人物でしたけれども、主なる神様は善人でないからといってその人を、自分に深い信頼を置いてくれているそのヤコブを粗略に扱ったりはされないのです。その時のヤコブには分からなかったのですけれども、妹ラケルより姉のレアを授けることによって神様は逆にヤコブを祝福しようとされていたんだというのがこの後わかります。創世記2章には人間の構成要素は2つあると出てきます。一つは肉体、もう一つは神の息吹でスピリットです。肉体とスピリットによって人間は作られていました、います。でヤコブはその肉体の部分を特に大事に考えていて、スピリット、霊的な部分をちょっと軽く考えているという様子がここでに示されています。で当時中東の男性は女性の美しさを論ずるときに目の強さっていうのを基準に女性の美しさを考えていました。その目が強いっていうのが現代風に言えばこう黒いマスカラをまつげにこうつけて目がパッチリしてキリッとして輪郭がはっきりしている女性が目の強い、美しいというふうに考えていました。姉のレアは、まあ、目が優しいと書いてありますけれども、これ訳し方の問題で弱いっていうふうに元の言葉でも書いてあります。だから目があんまりパッチリしてない、女性らしい美しさっていうのがこのレアにははっきりと現れていなかったということです。それに対して妹のラケルは顔も良くて姿も優れていた。で肉体重視のヤコブにとっては妹のラケルの方が自分にはいいと思っていました。じゃあスピリット、霊的な面はどうだったのかというと、この霊と言ってもスピリチュアルと言ってもですね、その星占いとかカード占いという意味でのスピリチュアルではなくて、ここで言う霊っていうのは神様、天地創造の神様のご計画にどれほど深い信頼を寄せているかというのが霊的な面という意味です。でその点において姉のレアは神様に対する信頼がとても厚いということがこの後出てきます。最初、ヤコブが2人の女性姉妹と結婚すると、姉妹は男の子を産むかどうか、何人産めるかということで競争になってしまいます。で最初4人を産んだのが姉のレアでした。でそれぞれに 母が名前を授けましたけれども、自らの熱い信仰に従って息子にそれぞれ名前を付けていったわけです。長男は 主は私の苦しみを顧みられた、顧みるという意味でルーベンという神様の働きをルーベンという名前にしてつけました。次男については、主は私が疎んじられていることを耳にされた。聞くっていうのはシェマーって言いますけども、そのシメオンっていう名前にしました。三男については、夫は私に結びついてくれる、結びつく、でレビ。四男は夫を、主を褒めたたえよう、褒めたたえる、ユダという名前にしました。でこの時の三男と四男が、その後数千年のにわたって彼のそれぞれの作った部、それぞれから生まれてきた部族が数千年の歴史にわたってイスラエルを支えていく中心的な役割を果たしますけれども、三男レビの氏族は神様に生贄を捧げて民と神様をつなげる役割、礼拝の働きをしたのがレビ族でした。そしてご存知の通り、四男ユダ族は見事イエス様メシアを生み出す部族として神様に用いられました。元はといえば姉レアの信仰からこれが生まれてきたわけです。霊的な面でとても優れた女性であるということがここからわかります。でそれに対して妹のラケルは神様から子を授かることができないということによって、人間的な知恵を用いて自分の女奴隷ビルハを夫に与えて息子を得るという非常手段に訴えてしまいました。でそこから生まれた息子たちを自分の観点から、自分とお姉さんが争いをしているという観点から息子の名前をつけたわけです。一人目の息子には、私の訴えを神は正しく裁かれるということでダンという名前をつけました。二人目の息子に関しては、姉と死に物狂いの争いをしてということでナフタリというふうにつけました。その後の31章にもラケルの不信仰は続いて出てきます。妹ラケルは自分中心の生き方をしていたということが分かります。姉のレアはそれに対して神様のご計画を中心に生きているということが現れてきています。ですからヤコブが結婚の翌朝目覚めて目の前にいたのが自分の愛していたラケルではなくて姉のレアだったというのは、神様がヤコブの人生を台無しにしようとして叔父の嘘を許されたのではなくて、かえって信仰に富んだ霊的に優れた妻を与えて祝福するために叔父の嘘を神様が許されたという構造になっています。神様のご配慮によってこの叔父の嘘が御国の立て上げのために用いられたということを学びたいと思います。聖書の他の箇所にも書かれていますけれども、私たち人間はうまくいっているときにはあまり何も学ぶことがありません。でも何かトラブルが起こるといろいろ深く考えるようになります。そしてトラブルというのは神様と自分の関係を改めて結び直すために良いチャンスとして用いることができます。結婚式の夜、ヤコブは騙されてしまいました。 なんで自分の思い通りにならなかったのだろうか。どうもヤコブはその時深く祈ったり考えたりするということをしなかったようです。ヤコブはせっかくのチャンスを十分に捉えることができなかったと思います。この機会を利用して、神様どうしてこんな嘘をあなたは許されてるんですかというふうにヤコブは神様に問うことができました。どうしてこんなトラブル起こるんですかって神様に迫ることができたはずなのに、ヤコブはあまりそのことに真剣に取り組まなかったようです。私たちはどうでしょうか。現代の社会に住んで人生を送る中で、現代の社会はいろんなことが複雑にできています。でその複雑のさの全体をわしづかみのようにこうつかみ上げて、対極的に理解できなければ、時として細かいところにとらわれて騙されてしまうようなことも起こります。常識だと思って一生懸命頑張っていたことが実は嘘だったなんていうことがざらにあるわけです。別に何かの事件に巻き込まれなくても、私たちの住んでる社会のシステムが結構嘘だったりするんですよね。でそれでもしかして自分騙されたんじゃないか感じた時にどうでしょうか。神様に問うてみるべきではないでしょうか。神様、どうして私たちこんな社会に住まなくてはいけないんでしょうか。どうして騙されたと感じるようなことに頑張って取り組まなくちゃいけなかったのでしょうか。その都度その都度神様に相談するというか、神様に訴え出て取り組むチャンスが私たちには与えられています。つまずいたりひっくり返ったりするたびに、そのトラブルを神様と良い関係を結び直すために、私たちはそういう機会を用いているでしょうか。イエス様を自らの救い主として受け入れた方々、神を愛し神様に愛されている方々にとってはトラブルに巻き込まれたり、なんかこれ騙されたんじゃないかと思ったりするっていうことは、よくよく考えると祝福への入り口に立っているということです。単に損をして終わりということは私たちにはありえません。天地万物を作られた神様が私たちを愛して大事にして、もう一歩成長するように導いてくださってるわけですから、人生何が起こってもその方を信頼すれば、もしくはその方に迫って、どうしてこんなことが起こるんですか、食ってかかれば何かが開けてくるようになっているんです。そして神様は人生の終わりまでには、というか後の人生が始まった後も含めてですけれども、必ず帳尻を合わせて、いろんな失ったもの、トラブル、苦労、そういうものを清算して、プラスにしてくださるお方です。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。ヤコブは騙されて苦しみを味わいました。二人の女性、姉と妹と結婚し、たくさんのつらい思いをすることになりました。しかしそれさえもが 神様がご用意くださった祝福であると私たちは学んでいます。どうぞ私たちの心を清めて、あなたのご計画がもっと見えるように、あなたが私たちのためにしてくださっているご配慮が実際には祝福のためであるということを気づけるように、私たちの目を開かせてください。あなたを信頼すれば、あらゆるマイナスのものもプラスに変わると信じて安心して今日も一日歩めますように、歩み出しますので、どうぞ私たちのこれからの未来を開いてください。イエス・キリストに出会って死後の人生が大きく開かれることを、今週出会う多くの家族に、ご近所の方々にも伝えることができますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。